はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、もうね、5月にもなってね、ゴールデンウィークの真っ只中に皆さんいらっしゃると思うんですけれどもね、はい、まあ、でも今日も喋ってしまいます。お休み関係なく喋りますのでね、ぜひね、ドライブ中の車の中とかで聞いてくれると嬉しいななんて思います。ちょっと早すぎるか。
いやそうよ、聞いてほしいよね、
聞いてほしいよね、あの緩いんで寝ないようにね、していただければと思いますけどね、もう4月も過ぎて花見とかもね、行きましたか、香織さんは花見に。
いや、じっくりとはいけなくって、なんか雨も結構多かったから、
そうだよね、
ね、いつも目黒川をブワーってこう、チャリで走り抜けるみたいな感じで終わったかな、今年。
そうなんですね、まあ、私ね、今年は人生2回目ぐらいですけど花見に行きまして、
じっくり行けた。はい、
そうなんですよ、代々木公園で。
あら、おしゃれじゃない。
そうなんですよ、ちょっとなんかこう町内会のなんかイベントみたいので連れて行っていただいてなんか本格的なお花の下で、はい、
飲めや歌えやの。
そうね、で散っちゃったんだけどね、まあそんな4月も振り返りつつね、最近私のところになんかちょっと相談に来る方がね、自律神経がっていう人が多い。だから今日はというか今月はその自律神経とかバランスとか状態とかについてね、あのゆっくり4回に分けてお話ししていきたいなと思いますので、お付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、
あ、じゃあ行っちゃいますか。
はい、お願いします。
はい、
せーの、踊る内臓マリア。はい、というわけで私が踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香織です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分ではご自愛できていないすべての人に送ります、体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、ありがとうございますね。自律神経、自律神経って何って聞かれたらなんて答えます？
私が聞きたいぐらいだよ。
まあね、自律神経っていうのは、あのもう自動操縦されてる、ね、生きる仕組みみたいな、自分が例えば指令出さなくても勝手に心臓動いてるよねとか、ね、勝手に体って消化したりとかしてるじゃないですか、生きる仕組み、呼吸して酸素と二酸化炭素交換して、みたいな、でそれがちゃんと頑張るときと頑張んないときもその神経で調整してくれてるんですよ。で、もともとはね、例えば原始時代とかって、私たちの不安ってさ、ライオン来たとかさ、襲われちゃう、危ないとかで、そういうときにすごいなんかゆったりしてたら困るでしょ。
食べられてる私とか嫌だよね。
そういう時は逃げるか戦うか固まるかみたいな感じじゃん。
はいはいはいはい。
そういう時ってもうキュッて体もさ、力が入って緊張してさってなるでしょ。
なるなる。
そういう、そう、仕組みができてる。だけどずっとそれをさ続けてたら疲れちゃうじゃん。
そうだね、常に戦闘モードは嫌だよね。
そうそう、だからお休みするっていう幸福交感神経っていうのと、代わり番号に波のように来るっていう、こういうね、仕組みになってるんですよ。
へ
え。そう、そもそもなんだけど、前提として私たちって波の中で生きてるというイメージ、私は。
海の波ってこと？
そうそう、なんかさ、例えば病院とかのさ、心電図とかって波でしょ、ピン、
ああ、目に見えるね、
ピンって。そうそうそうそう、呼吸も吸ったり吐いたりの波だよね。そうそう、で、なんて言うんだろうかな、こう人生を大きな波にするとね、すごいビッグウェーブで、生まれてくるのが赤ちゃんが春みたいな感じでしょ。
赤ちゃんが春、
なんか春に芽吹くじゃない、新しい命が、それでこう青年期になってきて活動する、夏暑いのねみたいな、 で変わり目がたくさんあるね、あ、それで同様みたいな感じで、もう変わり目、中学、高校、大学みたいな、社会人みたいな感じでこう、で変わり目があって、そして秋、熟年期でちょっと社長とか会長とかになっていって、そして冬になったらちょっともう落ち着いてお家でゆっくりして土になるっていう大きな波があるじゃん。
なるほど、わかりやすい、
ザブーンと、でその中にもね、春でも暖かい日、ね、寒い日があるみたいに、ね、朝と夜があるみたいにいろいろ変化するじゃないですか、だからずっといろんな波の中にいるぜっていうイメージをまず持ってもらう。
なるほど、持っててるな、乗ってるな、
そうもう乗ってるぜっていうことだから、こう揺れ動くのは普通と思ってくれれば大丈夫。
ああ当たり前と、どうしたのって思ってはいかない、思わないよね。
そう、なんかこう、ああ今日やる気が出ない、ああ動きたくないってなったのは、あ、波のタイミングね、でまずは前提で大丈夫っていうのをお伝えしています、
大丈夫、
そう、まず大丈夫が前提、そしてですね、そうでね、そのみんなが悩んでるのは本当になんか首こり肩こり腰痛で気分がねちょっと塞ぎ込んじゃうみたいなことをすごい言って、あと自律神経がって言ってくるんだけど、まあ、具体的に言うと、なんかよく病院とかで、ストレスですかねみたいな感じで言われちゃうことは、まあ、自律神経かなというイメージ、ざっくり。なんか数値にはあんま出てこないけど、体調悪いんだよねみたいな。で、血圧が高くったり低かったり、そういうなんか調整がうまくいってない状態。で、そもそもなんだけど、現代人って、頑張りすぎが原因って言われてます。
もう働けどでね。
そう。そうなの。だからアクセルを踏みっぱなしでずっといるイメージ。
ああ、話せない。タイミングが分かんないのよね。いつ話せ
るか。そう、パーキング入れないみたいな感じ。
入れない。
なんかまた通り過ぎたよみたいな感じで、ずーっと。なのよね、でもこれ結構前のポッドキャストでもお話をしたんだけど、本当にサザエさんの時代とかって9時5時仕事であとは解放っていうね流れがあったじゃないですか、まさに交感神経副交感神経にのっとって生活が昔はあったんですよね。
夕方には副交感神経に切り替えていく時間みたいな、
そう、で夜は家族団らんして寝るっていう、だけどね今はもうね、何時でも連絡来ますよね。
来ます。そう、変わってますけどっていうのもありますね。
ね、昔だったらさ、夜分遅くすいませんって電話しちゃうと怖いお母さんとか出るから、もう連絡やめとこうみたいな時間でも、サクサク連絡が来ちゃったりする。
します。ね、
で、間違いじゃないけど、既読つけちゃった、どうしよう、返信しなきゃとかさ。
ある
でしょ、ね、そうだよね。もうとにかく私もね、すごい経験があるんですけども、LINE とかメッセンジャーとか、もう、メッセンジャーってね、まあ、ちょっとマニアックですけど、なんかそれが来ると、なんか返信に追われたりとか、あと、開けたことを忘れて約束の日を忘れちゃうとか、もうね、誰と約束したっけとか
本当に分かんなくなるよね。
なんかメモに時間だけ書いてあって人書いてないとか
誰
とかね。そうだ、それぐらいみんなね忙しくなっちゃってる。ね、そうで、そこにズームとかも加わっちゃうじゃない。
そうね、
顔出しでお話が何時だってできますよっていう時代なんですよ。
本当です。もう空いてたらやっぱりさ、あ、空いてるから入れます、大丈夫ですって言っちゃうしね。
そうでしょう。でもそれ結構今もう誰でも、まあ、どんな仕事をしてる人でも、例えばなんかほら、専業主婦ですっていう方だって、やっぱりいろいろ連絡が、学校の連絡来たりとかもすごいするじゃないですか。だからやっぱりみんななんかそういう情報に振り回されてるっていうのはあるなって思います。 で何度も言うんだけど、携帯電話が当たり前になったのはつい最近なんですよ。ね、なんかあの日本に普及したのは2012年と言われてますので、まだ、うん、そう2012年だったって、まあ、その前から持ってる人は持ってるけどガラケーの人もいるよみたいな感じだったのがババーって広まったのが2012年って言われてて、だから14年ぐらい経ってない。
それだけなんだ。もうこんな支配されてんのに。
そうだから便利にね、本当便利じゃないですか。特に今なんかもう AI とかも入って本当便利ですごいんだけど、その分、うん、あのもう詰まっちゃってるんですよね。なんかなんつうのやることが、うんうんうん、簡単に AI とかでパッパッパッパって処理ができちゃうとか、うんうん、連絡もパッパッパってできちゃう分詰め込みすぎちゃう、
うんうん、
でやっぱりねキャパオーバーなんですよ、ただ単に
耳が痛い
耳が痛いでしょ。でやっぱ人間ってさ、しかもそのプラス SNS 見ちゃうじゃん、みんな
見ちゃう。
そうで SNS っていいニュースばっかじゃないよね、
うんうん、
不安を煽ったりする記事とか人の悪口とか、ちょっと見なければ目にしなくていいものも見ちゃうじゃないですか。でそういう情報も意外とね来ちゃうの、人間って。そうそれのねあのこう脳みそって他人事人事とか分かんないって、あ人事自分事とか分からないって言うんだけど、うん、だから自分事のように不安とかさなるでしょ。そうするとやっぱり戦闘モードに入っちゃうんだよね。
なるほど。
そうするとあの、まあ、コルチゾールとかアドレナリンっていうねあのホルモン、
うん、
ドバーって出ちゃう。そうなんかそれはちゃんと戦うためのホルモンだから必要なホルモンなんだけど、出し続けちゃうとさもうずっと戦闘モードでずっと血管が縮んでてさ、ずっと血圧上がってずっと消化できないみたいなのが続いちゃう。
あしかもそれがね本当にリアルに起きてることじゃなくて、
そうそうそうそう、
か情報でそうなっちゃうっていうのは。
そうでも情報でもさやっぱ不安になるじゃない。
なるなるなる、
うん、そうそう。だからね本当にあのここまで支配されるんだったら新しいあの習慣っていうのは絶対に持たなきゃダメですよ。
あもうこれに対応する習慣を。
そうそうそうそう。だから本当にあの気をつけて使わないとただただ振り回される、自分の軸がない人生になっちゃうんだよね。
いや
怖いよね。だからまずはねそれをアクセル踏みっぱなしなんだな、今のそのやる気が出ないな、うん、体がついていかないしんどいなっていうのは、ああアクセル踏みっぱなしだったんだってことにまずは気がつくっていうことがすごく大切だと思います。
はい、
うん
ね、自分で気づくということが大事ね。
そうそう、だから気がついたら元に戻せばいい。これ私がいつも言ってるゼロリセットの考え方なんだけども、うん、気がついたら元に戻す。でスマホ見っぱなしだったなと思ったらちょっと外にね出かけて空を見上げてみるとか、うん、そうそう、あの座りっぱなしだったらちょっとね歩くとか、本当になんかできること、うん、特別なことをすると続かないから、もう本当にできることでいいから、ちょっとずつちょっとずつ整えていくのがめちゃくちゃ大事だと思います。でまずは状態に気がつくっていうお話を1週目はしました。はい、いかがでしょうか。
いや状態に気づく、なかなか気づきにくいかもしれないけどね。
うーん、だからそう、
ね、
波の中にいるとわからないんだけど、
うん、
波を空から見たらわかるでしょ。
わかる
そうなのだからもうそういう時はね俯瞰してみてあげるのが一番おすすめです。
おお、ちょっと今どうなってる私って言ってもドローンのようにボーッと、
ね、そうそうそう、もうドローンです。ドローンの目、そう虫の目鳥の目って言うんだけどね。
お、虫の目鳥の目、
そうそう、だから近くで見る目と遠くから見る目両方持っておくといいよっていうことなんだけど、そう自分がその中にいるとさ気がつかない。
気づかない、うん、気づけない、
うん、そうでしょ。だって多分ねお魚だって水の中にいるって気づいてないよ。
そうかもね、そうかも、
出されて初めて苦しいって思う
からね。
そうそうそう、だから近くだと分かんないけど、そう、遠くから見ると、あ、波がザブーンって来て引いてるな、波がザブーンって来て引いてるなって、今どこに自分乗ってるのかな。で、あまりにも長いことそのなんか不調になる波を出し続けてたら、うん、気がついて、うん、ハッと元に戻すをしていくのがおすすめです。
ありがとうございます。まずは状態に気づく、
はい、
鳥の目ね、
はい、はい、そうです、
はい、していきたいと思います。
お願いします。はい、
はい、え、ということでね、うんうん、あっという間にね、
あっという間、
あっという間にもう一週目がちょっともうお時間が来てしまいましたけれども。
はい。
ね、皆さんもお聞きいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄のリンクにある LINE 公式アカウント、おなかスマイルにご登録をいただきますと、まきこさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加することができるんですよね。
そうなんです。もうね、今ね、8時半の方もね、ちょっとね、人もちょっと増えたのでね、ぜひぜひいらしてください。
やっぱり新年度、人は何かやりたくなるのかな。
そうですね、はい、ぜひぜひね、生活の一部にしていただけると嬉しいなと思います。
はい、そのためにはまず LINE 登録お願いします。
お願いします。
今週も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバーイ。
バイバーイ。